運が開ける開運の鐘っていうふうに名前が打っておりまして、
いつついてもいいんですか？
結構なんです。願いを込めて、運が開けるようについていただく、どなたでもついていただく。
さあ、それではいつでもついていいという開運の鐘をついてみたいと思います。いい音がしました。お願いが叶うといいな。
東京散策。
こんにちは。東京のお寺とその周辺の散策をお届けする東京散策、ナビゲーターの渡辺久子です。今回も前回に引き続き、葛飾区にある天台宗業平山南蔵院とその周辺をお邪魔します。オープニングから鐘の音色を聞いていただきましたが、ここ南蔵院の鐘は本山比叡山の鐘の音色を聞かせて持ってきたもので、比叡山の鐘と同じ開運の鐘と名がついているそうです。ここ南蔵院の境内はとても綺麗で整備されています。しかし数年前はお寺とは別の顔も持っていたそうですよ。引き続き南蔵院住職の日吉さんのお話を伺いました。
この境内とっても広いんですけれども、はい、後ろ半分今工事してるんですよね。
そうですね、はいはいはい、
あれは何をやってるんですか？
ですね、実は一昨年までですね、はい、あちらで保育園をずっとやっておりましてですね、お寺で経営をしてたんですが、昭和の24年から保育園を始めまして、ずっと55年間保育園やってきましたが、やはり現在のその少子化の波というかですね、お子さんがどんどん減ってきまして、おととしですね、最後の17名の園児が卒園をしまして閉園をいたしました。
数年前まで保育園を運営していた南蔵院、最盛期では350人ほどの児童が境内に元気な声を響き渡らせていたそうです。敷地面積の半分を使っていたという保育園、その保育園がなくなった今、空いた敷地に立派な日本庭園ができる予定になっているそうです。まだ工事用のシートに隠れている造園中のお庭を少し見せていただいたのですが、世田谷から持ってきたというかやぶき屋根のお茶室もあり、完成が実に待ち遠しいです。
こちらはすぐ裏がですね、お寺のすぐ裏が水元公園という、都立の大きな公園で、ちょうどお寺のすぐ裏が花菖蒲で大変綺麗なんですね。ですので保育園をやってる時はですね、園児が一緒に本当に毎日遠足のように、水元公園に行っておりまして、
この通ってたお子さんは、はいはい、でもラッキーですよね。そうですね、本当に毎日遠足気分で。
そうですね、本当に保育園ですから毎日給食が出たんですけど、1週間に1回はその給食を持ってですね、水元公園に行って、あちらでお昼をしてたんですね、
はい、実は私も子供の頃から何度か水元公園を訪れているのですが、この南蔵院にあった保育園に通っていた園児は贅沢です。なぜ贅沢かっていうと、水元公園が素晴らしい公園だからです。え？どこがあって？ではでは、そんな水元公園に向かいましょう。
南蔵院の横の道を出てずっと裏手に歩いてきたんですけど、正面に水元公園の森が見えてきました。本当にね、保育園があったそのお寺の裏側の敷地からすぐなんですね。ガードレールが見えて木がたくさん生えていて、この裏からもずっと水元公園が広がっているはずです。あ、もうしかもこの道からすぐに下に降りて公園に入れるようになってます。わあ、懐かしい。
思わず懐かしいと叫んでしまった私、子供の頃の思い出が一気に蘇ってきました。青々とした緑の中の遠く先に川があり、 水辺が太陽の光を反射して眩しくその緑を照らしています。そんな水元公園の魅力を余すことなく伝えるために、私たちは強力な助っ人、水元公園技術係の森さんに魅力をいろいろと聞いてみました。
さて、水元公園に入って、水元大橋という橋を渡ってですね、管理事務所までやってきました。公園についてちょっと詳しくお話を伺おうと思います。水元公園管理事務所の森さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、ここ本当に大きな公園なんですけれども、いつ頃からあるんでしょうか。
はい、ですね、この公園が、水元公園っていうふうに、名前が出てくるのは昭和32年からなんですね。その前に、小さな公園というのに、ここは、戦後ですね、焼け野原に緑を復活するための苗圃といいまして、植木の苗をたくさん作ってた場所なんです。昭和21年から苗圃をずっとここでやりました。それで、公園として正式に開園するのが昭和32年になります。
はい、
はい、その当時はですね、まだ小さくてですね、面積としても、7.3、7ヘクタールぐらいですかね、小さな、公園だったんですけどね。
今はちなみに、
今ね、86ヘクタール。
じゃあ10倍以上ですよね。
そうですね、
はい、水元公園の魅力その1は、なんといっても広大な敷地。その広さはなんと80ヘクタール、100メートル四方のマスが80個も入る広さ。そしてこの時期の水元公園の魅力といえば花菖蒲でしょう。
水元公園といえば、桜もそうなんですが、この季節は特に菖蒲、大きな菖蒲園ができましたね。
はい、花菖蒲園なんですね。
はい、
今はですね、91.7R ですね。ですから都内で最大の菖蒲園になってます。もう本当にですね、この6月の見頃は10日頃になりますけど、初めから咲き始めましてですね、それこそ紫、菖蒲の本当のいい色の花がたくさん見られますので。
もうすでにちょっとだけ咲いている部分もありましたが、あれは種類が違うんですか。
実はね、早咲きの種なんですけど、ただ今年はちょっと気候があったかすぎたせいでね、間違えて咲いてるという感じですね。早く目覚めてしまったのかな。
はい、じゃあもしかしたら菖蒲のお花も例年よりちょっと早いかも。
そうですね、全体に早いかもしれません。ただほぼですね、いつも7月の5日頃まで咲いてますので、
はい、
6月いっぱいは見られると思います。
結構期間が長いですね。
そうですね、
6月、最初から咲くっていうふうにおっしゃってましたけれども、見頃が10日というのはやっぱ全部咲き揃うってことでしょうか。
はい、そうですね、全体的に花が見られる、一番花が咲いて、一本の茎からですね、大体3番花ぐらいまでここはちょっと見せてるんですけど、でその間隔がありますから、早く咲いてもですね、他のが奥手、中手から早せと、早いのと、そういうな感じで入っておりますから、それが大体1番花が揃って、最初のはもう2番花3番花になりそうなのがあるんですけど、で田んぼ全体に本当に咲いてるというのがやっぱりその頃になりますね。
公園の事務所でお話を伺っていたのですが、お話を伺っているうちに、この目で一度公園の魅力を確認したくなり、森さんと共に外に飛び出してみました。東京散策。
さあ、公園に入って中ほどに来たら、菖蒲の咲いているところがありました。ここも水元公園の管理事務所の森さんにお話を伺いながら聞いてみたいと思いますが、菖蒲っていうとお水を張ったイメージがあるんですけど、お水は入れないんですか。
はい、もともと水は好きなんですけど、水に浸かってることはないんです。
はい、
菖蒲って、皆さんみんな水の中で育つと思られる方多いんですけどね、
はい、
実は水が大好きで、水を嫌いと言いますか、ね、使ってると、溶けてなくなっちゃうのがあるんです。ですから、咲くまでは、
はい、
少し乾かし気味で栽培をして、で咲いた時に
姿がいいでしょ、はい、水移りを良くするために水を入れる。
なるほど。ここにある菖蒲の種類ってどれぐらいなんでしょうか。はい、
一応ですね、植えてあるのは100種類ぐらい植え出してあるんです。ですけど、まあ、実際に名前が判別するのは80ぐらいだろうと思います。まあ、本数はね、1万4000株植えてありますから、ほぼ、合計すると20万本ぐらい花が咲くんじゃないですかね。
20万本。
はい、
今ここに見えてるだけでも、あの学校のトラック一周ぐらいの大きさがある田んぼというかね、その菖蒲の畑なんですが、これがもっといっぱいあるってことですよね。
はい、そうですね、あの田んぼが全部で16枚ありますのでね。
16枚。
はい、
結構広いですね。
はい、都内でですね、やはりあの一番大きな広さということになりますね。
水元公園の魅力、広い面積を十二分に生かした咲き誇る花菖蒲。6月の今、まさに菖蒲祭りが開かれています。
菖蒲祭りの時期は6月1日からとなってますけれども、
はい、今年はですね、6月1日から6月の20日までということでですね、各土日にはあのステージが組まれるようですね。平日はあのステージはありませんけど、お花は、ゆっくり見られると思いますので、ぜひ来ていただければと思います。
他にですね、菖蒲 の, そのすぐ反対側を見ると、これ多分アジサイだと思うんですが、他にもいろんなお花咲きそうですよね。
はい、そうですね、まず桜の時期、
はい、
これは江戸時代からですね、桜土手という土手があります。実はあのこの小江戸目水元公園のところはですね、古利根川、利根川が江戸時代に江戸に流れた時の残りなんですね。でその洪水を防ぐために作られて、あの吉宗の時代に作られた土手に、桜がずっと植わってるんですね。ほぼ600本の桜が植わっております。
あそこですね。
はい、これがもう本当に見事に見られますので、
あのここまで撮ったらすごいですよね。
はい、もう特にそれもですね、花吹雪、散り始めた時は最高ですね。よくあの皆さんを本当に桜に戯れるというぐらいにですね、あの
春は桜、
はい、
はい、そしてこの5月6月のシーズンは菖蒲、
花菖蒲ですね。で秋はですね、もみじ芭風という木がたくさんありまして、はい、真っ赤に紅葉しまして、まずそれが10月の中旬から始まり、で11月入りますとメタセコイアという木が紅葉します。でこれも都内最大のメタセコイアの森がありますので、あの今、一塊で約700本植わっている場所なんですね。全体的には1500本ぐらい入っているんですけどね。そんなところへ入っていただくと、赤金色、どちらかというと、銅線の銅ですね、あんなような色ですが、赤金色という紅葉の仕方をしますので、これも楽しみにしていただける。
この花菖蒲以外にもたくさんの植物に触れることができる水元公園。春は桜、そして秋は真っ赤な紅葉と、一年を通じていろんな植物が楽しめます。そして公園といえば、元気いっぱいに走り回る子どもたち。次はそんな子どもたちが縦横無尽に駆け抜けて遊んでいる場所に向かいました。
森さんと一緒に中央広場までやってきました。これはものすごく広いですね。
はい、そうですね、まあ、本当に草原という形をね、味わってもらいたいと思いまして、あの何も木も植えてないという草っぱらです。
これあのすぐあっちまで、まあ、走っていけそうなんですけど、結構ありますよね。
ありますよ、直線距離にしても、5、600ありますけどね。
すごい、あのたこ揚げしてる人とかね、本当に奥の方に集まってる人たちが見えるんですけど、かなりちっちゃく見えるので、もう広さをそれだけで感じますね。ですぐそばにですね、水辺があって、あの浅瀬になっていて、子どもたちが本当にねバチャバチャやってるんですが、
10ヘクタールもあるという大広場。子どもも大人もなぜかテンションが上がってしまう水辺もしっかり設けられていて、これは一日遊んでいても足りなくなりそうです。その他にも最近流行りのあれもできるような施設が用意してあります。
そしてここから、川辺を挟んで奥にもう一つ広場がありますが、今テントを張ってらっしゃる方とか、まあバーベキューの準備をしている方が見えるんですけれども、あちらは
はい、バーベキュー広場といって、広場をですね提供してます。ですから皆さんが全部食材から、コンロを持ち込んでいただいてやる。で、まあ、これは予約をしないとまずいんですから、ぜひ管理事務所の方へ電話をいただければと思います。
はい、申し込みにお金がかかるとかそういうことですか？
お金はかかりません、無料です。ですから電話で予約何人で行きますということでですね、していただくだけですから。
はい、なかなか都立公園ではバーベキューできる場所っていうのはすごく限られていますけれども、ここはちゃんと、ね、水道がついていて、全部持ち込めば自由に使えるということですからね。はい、詳しくはホームページをご覧いただいて、バーベキュー予定を立てて、申し込みをしてから来ていただくといいと思います。
消防法で公園内ではよく禁止されているバーベキュー、予約が必要ですが、先ほど紹介した大広場や公園用の遊具なども隣にあり、家族連れの方にはもってこいの施設。私も友達をたくさん誘ってまた遊びに来たいです。
さて、水元公園をぐるっと回って、ここ噴水広場に戻ってきました。ちょうど、水元大橋のふもとというか、縦にずらっと長い公園のちょうど中心地にあたります。この縛られ地蔵から降りて歩いて花菖蒲園に行くというのが一番最短ルートなんですよね。この水元公園、目的に合わせてバーベキュー広場に行くとか、まあ、その奥の広場に行くって言った時には違うバス停を選んで降りた方がいいなんていうアドバイスしていました。それだけ広い公園なんですよ。ですので、この今回の花菖蒲をメインにした散策でしたら、まずは縛られ地蔵でバスを降りて、縛られ地蔵の境内をお参りして、そして菖蒲を観察して水元公園を見て、また最後に縛られ地蔵に戻って、もう一度お参りして帰る、これが一番いいんじゃないでしょうか。
東京、千葉、埼玉の県境でとっても空が広いこの辺りは、家族という言葉がよく似合います。背の高い建物が少なく、みんなが集うお寺があり、また縦横無尽に走り回れる公園がある。23区内にこんな場所があるなんて、また新しい発見をしました。今回の散策はここまで。次回は豊島区にある五穀寺にお邪魔します。どうぞお楽しみに。ナビゲーターは渡辺育子でした。